オカーストマンスリーディックアップ、
皆さんご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップのお時間でございます。今日のロケ日はあと2月、10日なんですよね。なんか2008年が始めてからやっと最初のマンスリーピックアップをお送りすることができました。あ、私は免状です。今日のこのロケ場所なんですけれども、何でしたっけ、暁海浜公園でしたっけ、なんかそんなようなところからお送りしてまいります。
おい、ここどこだ。
ああ、ショッカーの基地だ。
ショッカーの基地？でも、街がいっぱいあんだけどよ。
まあ、ライダーに襲われないようにな。
ここ、暁ふ頭公園って書いてある。
ああ、俺ら目立たないように活動してっから。
ということで、お送りいたします。免状のマンスリーピックアップ。私の名前はヒロン。
わしはあのKディレクターです。
別の名を次元大好きだろ。もしくはモゴの副道だ。
ふざけんなことやろ
う。違う、そうだったな。Kディレクターよろしくね。
早くしろ、もういいよ。
という展開でお送りしてまいりました。まず最初の、マンスリーピックアップ、前回のロケ日が、2007年の、12月30日、大晦日前日でしたから、とりあえず今回は2008年1月の話題を中心に、お送りしていきたいなと思います。
今年最初だね。
うん、そうだね。新年最初だ。
うん。もう明けましておめでとうが得意すぎたんだけどね。
旧正月的に言えば明けましておめでとうだよね。まだ。
うん。
ついこの間中国が春節をお迎えしたばっかなんで、それはいい
と。大いい出来だよ、そうなってる。
うん。とりあえずまず1月の最初の話題ですけど、なんか1月中でさ、再生紙偽装がうんぬんっていうので、なんか話題になりませんでした？
あったね。
なんかすごい結構大騒ぎでしたよね。ほとんどの製紙会社が、本当、再生紙偽装だとかって
言って。コストダウンの一環でしょ、それ。新聞読んでみたら。わしはちょっと新聞読んだけど、ちょっと中身ほとんど覚えてないけどな。
ていうか、なんか今回はさ、ちょっと不思議な偽装ですよね。再生紙じゃなくて普通の紙だったとかっていう。偽装は偽装でも、
うん。
なんか逆に普通の紙に、なんか古紙を使って偽装していたっていうんだったら分かるんだけど、
うん、
再生紙に本物の紙で偽装だっていう、逆転現象っていうやつ。
偽装が多いな、
ところでさ、あれって再生紙と普通の紙を作るのだと、やっぱり、どっちがコストかかんないけど、やっぱり、あれお金は、一から紙を作っちゃった方が安いんですか、ね、今はですね、一から紙を作る方が安いんですよ。
はぁ。
実際は。再生紙って、作る再生の過程では、まず一応、パルプ状に溶かしていくんですけど、カラー印記の質がすごい、最近、変わってきて、落とすのがなかなか難しいとか、ほとんどの、新聞とかだったら白黒印記じゃないですか、
通常
カラーになったりして、そういう過程を踏んだり、そしてもう一回、再生にする過程で、やっぱり、一般の人たちは、白さっていうのをものすごい求めるらしくて、白くないと高くて買わないとか、そういうことが起こるらしいんですよ。背景的にはそういうなんか消費者の、願望とか、
はいはい、
あとプラス、エコ思想っていうか、激しいぐらいまでのそういうのが、あるのかと思うんですけど、どうですかね。今回
なんかさ、一般の人というのはさ、これは再生紙ですなんて言われてほしいの。それこそ2007年昨年話題になったさ、食品偽造とかあったと違って、なんかそんなに気にしてる人いないじゃないですか、ね。
健康に関わることじゃないんで、一般に再生紙だろうが、なんだろうが、わしらにとっては区別つかないし、紙は紙だろうっていう意識だよな。
そうですよね。
なんか、すごい不思議な、なんか文言とかいろいろ貼られてるのを見たんですよ。なんか、もしも、再生紙について、難しいので、偽装された再生紙をお買い求めくださいとか、偽装された再生紙っていうのも不思議な、なんか、表現ですよね。はい。 うん、まあ対戦士はそれもすぐおっしゃった通りそういう実害というのはほとんどないから、だからまあ一応メーカーの管理体制としての問題だけど、失敗上位だから見れば
管理体制っていうかどちらかというと、うん、環境っていう言葉の信用が結構傷ついたっていうのがあって、うん、今まで再生紙でエコをアピールしてきたのが実はそうでなかったっていう、うん、自治体とかそういう紙使ってせっかくやってきたのにっていう、うんう
ん、ただなんか実は 100% 再生紙ってすっごいなんか環境に良くないっても昔聞いたことあるんですよ。
なるほど、うん、まあこの際環境を食べてんなら紙やめて石板か、うん、あるいは竹管に戻そうか。
ちょっとそれも大げさですよね。まあ結構ね、結論から言うと再生紙って井戸脱色させるために塩素を大量に使うとか、いろいろな処理をしないといけないっていうのがあるんで、はいはい、結構コスト的にもかかるっていうのは聞いたことありますね。
なるほど、はいはい。うん、じゃあ次の話題ですけれども、まあね、なんか2100年の暮れからさ、なんかアメリカの方でサブプライムローンによってさ、なんかどんどん株価が下落したりしてさ、なんか2008年って初っ端からさ、株価がどんどん下落し続けてなかったですか？
いや、2007年からもうサブプライムローンで、
うん、
もう株価下落はもう進行してたし。
で、なんかいつぞやさ、アメリカはさ、それ用で金利を緊急引き下げる、なんか2回ぐらいやったって、ね、あれって、あれもまだ現在進行形なんですよ、どっちにしても。
まあ、資金を供給しても、うん、大型減税しても、うん、まあ、庶民層、まあ、これ、エコノミスト誌にあった話だけど、
うん、
まあ、今週のね、
うん、
あった話だけど、
うんうん、
もうなんていうか貯蓄率が下がってるから、
うん、
そう減税しても市場にき、資金を注入しても、
うんうん、
流通させてもその効果はないってことがあったね、うん、つまり貯蓄率ないわけだから、
うん、
そうたとえ、まあ、国民の所得、国民にその資金が流通したとしても、
はい、
それを消費に扱うんじゃなくて、もう所得が下がってるし、まあ今後、経済が活性化する見込みはないっていうことで、
うん、
貯蓄に回すんじゃないかという懸念もありますし、
はいはい。
なんか、去年の段階から交代局面っていうなんか、うん、言葉を結構、レディオファーストでは成功に言い続けてきたところが、
まあ、2006年からわしはもう、なんていうか、そう今までイザナギ越えだとか、
うん、
まあ、世界で史上最長の景気回復だとか、
うん、
まあ、言われてるのに対して、まあ、わしはねもうそうじゃないんだよって、まあ、言ってたけど、うん、それでしかも外需依存というのは危険だってことを言ってたけど、
うんうん、
まあ、まさにその通りになったかなって、まあ、これも他のやつか否定的な悲観論的な学者の意見は、まあ、の受け売りなんだけど、
うん、
まあ、その悲観論的な学者のその意見がもう正しかったかなっていうのは証明されたかなって思ったね。
なんかすごい見事なくらいに売られてますよね。株を投資やって一般の人たちにとってはたまったもんじゃないっていうことだろうけど、
なんか、
ま
あ、知り合いになんかそういうのをやってる人いるんじゃなかったっけ。
もうなんていうか、もう20、30に爆弾抱えてて、まず銀行が証券会社にそのサブプライムローン、例えば ABSM だったっけ、まあ、そういうような証券とかを渡して、さらにその証券会社、また他の証券をくっつけて、それをヘッジファンドを購入したりとか、あとそれだけで済むなら、まあ、損失は拡大しなかったかもしれないけど、
はいはい、
まあ、私はエコノミストじゃないんで、まあ、詳しいことは言えないけど、
うん、
あと銀行が支援してる、まあ、銀行の傘下と言ってもいいんだけど、投資ピークルが、うん、そのサブプライムローンを抱えて、損失は拡大して、それが銀行や金融機関に波及してるとか、
うん、
しかも新たに浮き上がったのが、モノライン、保証会社なんだけど、まあ、債権や証券を保証する会社なんだけど、それの格付けが下がって、さらに、その金融機関が抱えている証券が、
うん、
さらに喪失拡大するとかで、もう20、30爆弾抱えてって、もうどうにもならないところまで行ってるからって。
なんか話を言うと、なんか一部の経済学者とか、なんか新聞とか論評を見ると、アップライムローンの問題は、ことによる不況ですかね、それは1月から3月ぐらいで谷になって、
そうです
ね、そこから回復に向かうっていうふうに言ってるんですけど、実際のところ、K ディレクターはどう思います？
わしはもうなんていうか、新聞とか、まあ、経済雑誌とかをまあよく睨んでたんだけど、もう、なんていうか、土地の価格が下がってたのっていうのは、去年の1月頃からもう知ってたんで、まあ、これはひょっとしたら危ないんじゃないのって、まあ、いただき声とかで、浮かれて場合じゃねえんじゃねえかって。安倍政権は、すいません、安倍政権は、もう経団連と測って、もう輸出で、輸出を頼みに経済成長 しようじゃないかって、だから法人税も下げろとか、のんきなことやってたんだけど、もうなんつうか、頼みの綱であるもう外需も、もう期待できなくなったし、かといって中国へ輸出しようったって、もう円高ドル安で、もう価格も上がってしまってる。もうどうしようもない日本経済も。
回復する見込みはありますでしょ。
そうですね。もう内需拡大させるしかない。まあそれにはもう、まあちょっとインフレになるというふうに言われちゃうけど、まあインフレ率は、まあ、日本の場合消費者物価指数はあまり高くないんで、1から 2% っていう低い目安にすれば大丈夫だと思うんだけど、まず日銀や国債を発行して、その資金をもう市場に流通させる民間に、そしてもう中小企業とか企業投資意欲を活発させて、内需拡大させるしかないと思ってる。携帯類はバカだからさ。
まあちょっと抑えてください。はいはい、抑えてください。大丈夫、抑えて。はい、
連合と賃金を上げるか上げないかで争ってるけど、もう官民一体となって内需拡大をそうしなければ、もう立ち行きできないと思ってる。
はい、はい、ということでですね、まあすごい深刻な、
まあ、はい、まあ、このじゃあさらに追い打ちをかけるような笑いなんですけど、物価の値上がりがなんか本当にとうとう来たかっていう感じですよね。なんかその小麦の値上がりでなんか笑いになったりなんか。だからもうますます一巡の家計が火の車になりつつありますよ。
だからそういう時こそ、もうなんていうか内需拡大させるために、
はい、
さっき言ったように国債を発行したりして、資金を流通させるしかない。あとは、まあ、公共事業って言うとみんな引くけど、例えば教育や福祉なんかに対しての支出っていうのは OECD によると先進国が最低だから、最低だから、そこに引っ掛ける必要もある。
はい、
そこで新たななんていうか新たな、なんていうか新たにな事業も生まれると思うし、
はいはい、
それで経済の活性化にも役立つだろうと思うし、あんな道路なんか作れるようにも、箱根センターが作れるようにも、そういった公共事業の見直し、公共事業はダメだっていう考え方をしてて、あと歳費削減だけするなんていうふざけたこともやめて、投資することで経済基盤を発展させて、あと内需拡大もしなければ、もうこれは国民にとっても死活問題だし、あと消費税増税だっていうのはもう論外だと思ってる。ふざけんなバカ野郎と思ってる。
まあ抑えてください。抑えてください。
じゃあ次の話題ですけども、じゃその税があればで、なんかさ、なんだっけ、民主党だからさ、ガソリン税を25円引き下げるの聞いたことがあるのと、あとつなぎ法案って結局あれ何だったのっていうのがあるんですけど、
まあ、つなぎ法案のことはあんまりよくわかんないんですけど、ガソリン税を下げる、上げるで、道路特定財源の問題が、いろいろ自治体から批判が噴出するとか、なんか、そんななんか話を、記事を見ましたけどね。
まあ、わしとしてはもう地方にとっては、もうガソリン税の値下げは、本当になんていうか、 やってほしいっていうふうに思うね。地方にとってあの車っていうのはあのもう交通手段でもあり、交通の命綱みたいなものだから。
そうね、それ言ったら公共交通利用者の俺大好きな俺とってはすっごい切ない。でも道路の特定財源とかそういう類の重ねが廃止されたとしたら、じゃあ道路は作らないで公共交通が減るんじゃないかっていう、ちょっと恐れもあるんじゃないか
と思うんですけど。まあ、人としてはもう道路を作らないかっていうふうな議論よりも、まあ、必要な道路をどのように作るか、
うん、
さっき言ったように公共事業を単にしちゃいけない、ダメとか削る削らないっていうわけじゃなくて、どこにどう投資するかっていうのはやっぱり必要だと思うし、
それはね、その自治体を走る公共交通機関にもやってほ、当ててほしいです。
OECD の調べによれば、公共支出が高いスウェーデンとかデンマークは同時に税収も、その世界最高峰の位置にあるし、日本とアメリカも支出を削減しても税収が全然ないわけだから、
はいはい、
そういう面を見ても、まああの公共事業、どういうふうにして、その効率の良い、その投資の仕方をするか、そういうふうなものを考えるべきだと思うし、
はいはい、ですね、現状の経済の問題としての問題もあると思うんですけど、今後ガソリンっていうのはどんどん、ま、さらに上がっていくのか、それとももう一回また収束に向かうのか、ちょっとそこがすごい気になるところなんですよね。
私も、まあ、エコノミストじゃないから、まあいい加減なことは言えんだけど、まあ、ただもう株価下落して資金がどこに投資するか、もう途方に迷ってる、まあ、状態が限り、やはり原材料いっちゃうと思う。最近では金が上がってるわけだから、だから石油も当分は高止まりするんじゃないかなって。
はいはい、いろいろちょっと、まあ、日本の石油っていうのは問題を抱えてないしね、サハリンの、石油開発が結構ロシアの国益に取られたとか、あと東アジアの海賊の問題とか、あと中東の不安とか、なんか日本のね、ちょっとエネルギー政策自体が、結構海外の、問題に振り回されてる感があって、どうしてもなんか具体的なものを出せないっていうところはちょっと僕的には結構つるんですよね。
わかりました。じゃあそろそろ次の話題ですけども、まあ本当はね、なんか NHK でインサイダー取引とかいうのもあったらしいんですけど、これは今回割愛します。じゃあ次の話題次ですけども、ちょっとスポーツの話題なんですけども、
何やったっけ、ハンドボールだっけ。
そう、まあ、まずやっぱりそのハンドボールの再試合からいきますか。
あ、
なんかなんだっけ、結局あの試合出たのって日本と韓国だけでしたよね。
あ、
まあ元々の発端はなんかあの別のその前やってた日本対どっかの国の予選で中東ウィーキーが
やったんじゃないかなっ
ていうのが問題だって、
クレートだクレート、
まあ一応その国際ハンドボール連盟がやり直しを承認したんだけど、なんかアジアハンドボール連盟はなんかすっごい異論唱えてるとかいう、
まあ正解としてあの罰金とか課されてるけど、
まあ中東の笛っていう問題ですよね、審判の選定とか、そしてアジアのハンドボール連盟のその回してる幹部が中東の人たちがいるとか、お金の問題がアラブのマネーとかの、はい、まあ、結果的に、一番得したのはハンドボールの選手たちだとは思うんですけど、あとハンドボールの人気っていうか、火をつけたっていうか、
だから結局さ、そのやり直しの試合で出た時どっちも日本は韓国に負けたんですけれども、今回の審判の方がまともだったってなんか選手言ってましたね。
まあ中東の審判に比べるまともですよ。
今回の確かフランスの人が審判やってたのかな、だからわりかしあの中では中立な立場だし、
まあなんか引き続きなんかアジア予選とかなんか
最終予選、
世界選手権ですかね、それについても結構なんかアジアと国際で、いろいろやり合いがあるみたいですけど、
はいはい、
はい、まあ宮崎選手有名になってしまいました。すごい、結婚とかしちゃって直前に
すごいな
態度を立つとかなんか、はい、まあ、結局負けたにしても人 気はまだ残って、すごい人がファンが、大崎電機でしたっけ、大崎電機も名を挙げましたね。
で、と、はい、うん、そういうことですね。
あとは、お相撲で、とりあえず、なんか朝青龍が久しぶりになんか復帰してる時の初の、その千秋楽の、あの白鵬戦がすっごい人だったっていうのが、久しぶりになんかその時のお相撲が視聴率が一番だったとか、その週の。
すごいな。
なんかさ、よくね、相撲のさ、呼び出しの後でさ、気づいてるというか、なんかさ、いろんな会社の企業の垂れ幕回してる人が来る、あれが1回じゃ回りきらなくて、なんか2週目が来たっていう、どんだけスポンサーが集まったっていうの、俺はね、その試合の方も確かに良かったんですよ、白鵬が勝ったあの時の、それよりもむしろ、その、スポンサーの多さにびっくりした、俺は。
うん、まあ、相撲界で言うと、あれですよね、逮捕と事件とか、紹介事件とか、
時津風部屋か、
ちょっとこれは2月の話題になっちゃう、
まあ、話題になっちゃう
から、逮捕されましたけど、ね、まあ、これはまた
来月の話題として、はい、なんかあれに似てますよね、うん、なんかブリトニー・スピアーズのなんか、全米の報道、なんか最後は死亡基準まで検討してるとか、なんか、濃厚してるとか、なんかよくわかんない、
まあ、そういうのが。では最後のお題なんですけど、もうこれはもう月末になって急にもう本当にネタになりそうな話題が出ました。中国の冷凍餃子の中に毒薬が入ってたこと。
ネタ見どころですか。
毒薬っていうか農薬ですよ、うん、
農薬、まあ、ただ
毒性が強いってことで、
うん、まあ一応発端はどこか千葉県とかだったけどな、千葉県とかで兵庫県とかで、その某会社の冷凍食品が、
うん、タイプって出てるからいいじゃないかよ。
一応ね、配慮上、ちょっと待って、今のちょっと整理します。ですね、うん、コープはコープの流通があって、うん、あと某 JT フーズっていう
名前が出
て
しまいました
、の流通があって、うん、まあ、別々の経路から、
はい、
販売されたものが、中毒があったっていう、
でなんかどこだっけ、千葉県の女の子が一時渋滞とかいうのもあったし、それがきっかけになんかいろいろと調査したところ、なんかまだ最初にさ、穴の開いた袋からメタミドホスが検出されて、傷のついたなんか袋からもまた検出されて、でなんか別の薬成分、なんか黒なんとかかんとかって言う、
黒なんとかですよ、
うん、はい、そういうのが検出されたんじゃないですか。で、今回のあれで影響を受けたのが、その、もう一部ですけど、生協のやつと、JT フーズさんと、あと、カトキチさんでもなんか業務用の食品に一部、なんかそういうのが含まれてたっていうんだよ。一応もう今回収してますよね。で、まあ、それがきっかけでさ、なんか、いろんなさ、ファミレスとか行ってるとさ、中国、本店では中国の食品を使用していませんとか、そういう張り紙が、うん、あっちゃこっちゃで見かけるようになったね。
まあ、ちょっといろいろはちょっと問題があると思うんですよ。
うん、
まあ、一つが、今回のなんか直接入れたんじゃないかとか、原料過程で過失で入ってしまったっていう、もう、そういう実際の、混入過程の問題、うん、そして、初動が遅れた問題。
うん、確かにね、なんか初動が遅れたってね、なんかもともと、なんか昨年のもう9月ぐらいにはもう報告があったっつうんだけど、なんか、それをなんかどこが遅れたのか、自治体だったかな、
うん、
それで国への伝播が遅くなったために結局はこういう大事になってしまったって、なんか舛添氏も言ってたな、そんなこと、
あの春か、
まあ落ち着いてけど、
うん、
そしては、中国商品、中国製食品の信頼性の問題、
うん、
そしてそういうものが実は生協の手作り餃子で売られていたっていう生協の問題っていうところですかね。
うん、はい、まあ、ちょっと戻りますけど、鉄印はさ、もう全く無傷で穴のない袋餃子からまで出て、で、そういうメタミドホスなど、なんたらかんたらだろう、そういう農薬が検出されたってことは、もう明らかに製造段階で、
っていう風なしかもう村が見えないですよね。これどう
見ても餃子の皮からメタミドホスかなんかの薬が 150ppm ぐらい、 150ppm ってありえない数値ですよね、うん、食品の中に残留農薬としての数値としては、うん、ちょっとなんか軸のなんとかだったかもしれないけど、うん、あのまあそれを聞いた時に、うん、こうまあ声に入れたかうんたらかんたらじゃなくて、うん、そういう食品は直前であったとしたら食い止められなかったとかっていう、は
い、っていうかね、なんかね、その輸出前でもそうなんですけど、なんか輸出後で要は日本に来た時の検疫検査なんじゃないか、うん、なんかあれも野菜とか生物は結構細かく検査してるんですけれども、うん、なんか冷凍食品はそんなに検査してないっていう、そういう検査体制のあり方まで出ちゃったじゃないですか、結局は。
あ、冷凍食品は安全であるっていうなんか意識っていうのは結構あったりするらしいですよね。
あ、そう、じゃあこれで冷凍食品の安全性がすごく崩れちゃったのかな、どうなんでしょう。
まあなんか大量に冷凍食品の安売りセールみたいな、
俺も見かけたよ、
やってんのすごいなんか見てみましたけど、
うん、はい、まあちょっとその、まあ、もう輸出段前段階に戻るんだけども、なんかそれでまあ、もう製造段階で起きたのか、本当製造する前から起きたのかって、本当これがちょっと微妙なところなんですけど、なんか一部の会見コメントでは、なんか向こうの地方は中国の誰かが意図的に入れたんじゃねえかとか、そんなような話まで出てるみたいなんですよ。で、なんか共通点としてその原酒されたやつのなんか作った日が無効基準の祝日、休日とかいうのがなんか最近の話題、もうこれはもう2月月変わってからの話なんですけども、っていうのが出てて、なんかそういうので意図的になんかやってんのかな、しかも落とし穴がなんか抜け穴があったみたいです、管理体制にも。それの話によると、
まあね、今後ちょっとどういう展開になるのか、すごい、注目ですよね、
う
ん、
そうだよね、まあこれも経済界が中国の安い人件費や市場に釣られて経済的に依存してた月が回ったのかな、うん、まあ知っての通り輸出もアメリカを抜いて中国が1位になったし、
うん、
あるいは投資先も中国に依存してるし、まあ、うん、あの生産拠点もね、はい、
うん、
まあそうした月は回ってるのがあって、
うん、
まあそれの影響か、
うん、
だ結局なんか JT フーズと、カトキツと日清食品の冷凍事業をなんか一本統合するとかいう話があったのも取りやめになっちゃったみたいだからね。
うん、
まあなんつうかな、わしが思うには、
うん、
これは、まあ、安いソープに行って梅毒や性病を移されたような感じがあって、まあ、経済が、まあ、それほどバカなのかなって思った
ね。まあ、それまあね、これについてはね、ちょっとまたね、2月の晩でマンスリーピックアップでもまたやるような感じなのかな、ちょっと進展があればまたやりたいなと思います。というわけで、約30分にわたってお送りしてまいりました、マンスリーピックアップ、いかがでしたでしょうか。まあね、
そんなにやってたの。
はい、もう27分ですよ、よく見たら。まあね、2008年、これはどんな年になるのか分かりませんが、まあ、当レディオファーストではまたいろいろと追っていきたいなと思います。では、お相手は、免状と。
K ディレクターです。
平野先生です。
で、そういつものメンバーでお送りして、で、今日はあの暁なんだっけ、なんとか
暁不登公園
してる方からお別れいたします。ごきげんよう、さよなら、
バイバイ、
さよなら。